皆さんこんばんは。京都これからラジオが始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストをお招きして楽しく語り合う番組です。第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティは私、藤本薫と、
地域環境デザイン研究所エコトンの太田と申します。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、藤本さん、もう12月、
早いですね。
もう年末に向かってますけれども、
はい、
京都はね、まあ、秋というか観光シーズン真っ盛りで、
はい、
全国からたくさんのね、まあ、国内外のお客さんが京都に来ていて、
はい、
まあ、食のこれから、 食っていうのをね、秋のキーワードですけれども、
はい、
まあ、もちろん街中のそのいろんな紅葉がね、綺麗だったり、まあ、今週末ぐらいまでですかね、
また、お池通りがすごく綺麗に来てますね。
綺麗な状況ですけれども、まあ、秋といえば読書の秋とか、はい、食の秋、まあ、言いましたけどね、
はい、
あるけどスポーツも多分
外せないです、
外せないですよね、
はい、
まあ、今日はですね、素敵なゲスト、スポーツにまつわるゲストをお招きしておりますので、
はい、
このあたりお話をお伺いできればと思いますけれども、そういえばね、藤本さん、なんかスポーツしてた？
全く。
あ、全く、はい、なんかしてそうな感じなの
運動音痴なんです。
なるほど。
なんかしてありました？
俺ね、剣道でしたね。
いいですね
してましたね、はい、でうちの子供は今サッカーにハマりつつあって、
おお、
いい、野球かサッカーかみたいな、ね、
ね、男の、
そういうタイミングがありますよ ね、うん、なので今小学校1年生ですけれども、
はい、
まあ、いろんな可能性があるのでね、うん、いろいろ試してみる、この秋にスタートさせてるんですけどね、まあ、小学校も落ち着いてきて、
はい、
うん、なんかスポーツしたいな、あ、水泳ずっとやってるんですけど、
はい、
うん、もう少しのみんなでね、そのやれる競技を、
あ、いいですね、
うん、自分でなんかしたいって言い出しましたね。うん、まあ、こういうこと含めてですね、
はい、
みんな何かしらのスポーツに関わったり、
チャレンジもできる秋ですもんね。
ね、秋ですもんね、うん、そのあたりですね、今日お話を伺っていきましょう、
はい、さて京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先はメールアドレス info@radiocafe.jp、 info@radiocafe.jp、 ファックスは075-253-6901、253-6901です。京都これからラジオのウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。さあ、それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。12月のこれソンは大平信正で愛してるです。どうぞ。
We'll be right back. してる愛してる愛してる愛してる愛してる今は頼りなくても愛してる愛してる今は嘘くさくても本当の気持ちいつの日もいつの日も君に歌うよありふれてでも君だけ届けば僕は歌い続けるよ
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
さて本日の京都これからラジオ、実はですね12月3日に、
はい、
あの FM お得に、
はい、
長岡向こう市大山崎町を西一丁にですねまたがる、
はい、
まあ、エリアをカバーするラジオ局が立ち上がりましたけれども、はい、これを聞いてる方々、実は FM お得にでもですねこの番組聞こえてるということになりますので、
はい、
毎週火曜日放送ということで、まあ、昼間の時間帯にね流れるようですので、
はい、
うん、ちょっと、もしかするとちょっと時差があるかもしれませんけれども、先月かな、先月の第1週目の放送では、はい、長岡京市長の中浩二さんに、ね、
そうですね、
お越しいただいて、
はい、
FM お得にの情報、ね、状況だとか長岡とか西一丁の話をねいただきましたけれども、ついに開局してこのこれからラジオも流れるということですので、
はい、
まあ、聞こえるエリアがねずいぶん広がりましたし、もちろんインターネットでもこれまでもいろんなところでは聞こえてたんですけれども、ぜひこれからラジオ特に FM お得にの聞いてる皆さんもですね楽しんでいただければというふうに思います。それではじゃあ早速本日のゲストのコーナー行きましょうか。
はい、本日はゲストに一般社団法人京都府サッカー協会会長の村山義明さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、ね、京都府サッカー協会、
はい、
うん、なんとなく皆さん聞いたことがあったりだとか、うん、こんな組織だろうなみたいなイメージはこうつくかもしれませんけれども、藤本さん知ってる？京都でサッカーをしてる人たちのこう、ね、ざっくりとした人口とかね、サッカー環境とかなんか分かるようで分からないね。もう随分人気なスポーツだし、ね、いろんな人たちが関わってるようなイメージ、まあ、いろんな大会もね、はい、もう近々で言うとオリンピックもあるしワールドカップまたその後あるしというようなことでいくと、サッカーを目にする機会っていうのは昔に比べたら増えたななんていうふうに思うんですが、京都府サッカー協会どんな取り組みをされているのかご紹介いただいてもいいですか。
はい、京都サッカー協会はサッカーに関わる大会であるとか行事イベント、そういうものを統括している、うん、まあ、京都唯一の団体ということで、はい、まあ、我々の上部団体には日本サッカー協会というのがありますね、うん、はい、そこでいろんな大会、本当にキッズからシニアまでさまざまな大会へのイベントを予定実施しています、
ね、うんうん、
はい、
なるほど。このサッカー協会っていうと、まあ、日本サッカー協会も、ね、上部組織にあるということでしたが、各都道府県にサッカー協会自体は
そうです、全てにあります。
全てにあるんですよね、
はい、47、
うん、47、そのうちの、まあ、京都府、まあね、での協会ということですけれども、でも各都道府県によって取り組みも少しずつ、まあ、大会はね同じその共通な大会はあると思うんですけれども、ね、その力の入れ方、まあね、取り組み方とか違うんじゃないですか。
そうですね、各都道府県の特色を出した、地域性を出した、
うんうん、
そういう大会もやっていますし、それぞれで活動していますね。
なるほど。 この今京都 の, そのサッカー環境というか、まあ、その人口的には、ね、あの登録されている選手の皆さんというのはどれぐらいいらっしゃるんですか。
今現在2万名余りの、選手が登録してくれていますね。
なるほど、
はい、チームは600チーム以上あるんですけどね、
うんうんうんうん、はい、この600っていうのは今言われたその小さなお子さんから、
そうですね、キッズからシニアのチームまで全て合わせてですね。
なるほど、
はい、
まあ、京都府サッカー局、ここの、ね、ラジオが聞こえているエリアは、はい、あのね、あの京都盆地内と今、メモ特にが聞こえている皆さんの地域になるわけですけれども、はい、京都府下なのでもう全体でですよね。
そうです、京都府内ですね、全部です、うん、全てです。
まあ登録されている選手の皆さんもそうですけれども、それ以外にもサッカーに関わっているとか、サッカーね、
そうです、もちろん登録されてなくて、あの自分たちでサッカーを楽しんでおられる方もたくさんおられると思います ね、
そうでしょうね、はい、なんか京都はね、その学校も、まあ、大学はじめたくさんありますしね、それぞれのクラブチーム、クラブって、まあ、学校のクラブがあったり、それとか地域でのサッカー教室とかクラブチームがあったりしますよね。
そうです、そうです。
うん、これはでもあの他の都道府県に比べてざっくりどんな感じなんですか、京都 の, そのサッカー
人口割にすると、あの登録していただいている人は多いと思いますね。
なるほど、
はい、
じゃあサッカーはちょっと京都盛んですよね。まあ皆さんね、この番組でも、第4週目ですかね、スポーツでは、はい、これからラジオのスポーツではですね、サンガの皆さんが来ていただいたりとか、
そうですね、
毎週しておりますけれども、まあ、それは J リーグプロですもんね。
そうです、
それはアマチュアの皆さん含めて、
はい、プロもマッチ登録チームの一つなんですけどね。
なるほど、はい、なるほど、ね、そういうことでいくと、これでもサッカーってね、あの関西なんか元気なイメージありますけれども、なんか諸説いろいろあるらしいですけど、ね、神戸からサッカーって こう入ってきた、
はい、あの明治の初め頃だと思うんですけども、うんうんうん、あの神戸に住まれてた外国人の方の間でサッカーが伝わってきたみたいなことは聞いていますね。
なるほど、はい、ね、でそういう、まあ、こういう団体というか、まあ、サッカーの盛り上がりも神戸からだということは、関西はね、うん、そのところで言うと全国の中でもこういうサッカーの素地があって、うん、
リスタートですね、そこから京都への流れ、京都も割とでは早い段階からサッカーというのを普及してきたんでしょうか。
そうですね、まあ、そういったあの神戸からあの、はい、伝わったということもあって、近いということもあって、うんうん、京都もあの割と早くからサッカー、まあ、昔は週休って言ってたんですけど、
ね、
これがあのされてた、うん、で特にあの京都の、まあ、教育大っていうのがあるんですけど、
はい、
そこでサッカーをやられた方があの各京都府内のいろんな小学校、中学校、高校行かれて、そこでサッカーを教えられたと。
なるほど。
いうことがあって、非常にその学校、京都教育大学は、今年で110周年を迎えたんですね。
なるほど。
非常に長い歴史を。
一世紀以上。
そうですね。
なるほど。それは、そうか、そういうのがあるんですね。まあ、そうか。まあ、でも、そこで学ばれて、いろんな指導者になられたり、まあ、まあ、先生になられる
んです
もんね。
そうですね。
はい、教育大学で。先生になられて部活で指導されたりだとか。
そうです、そうです。
というとやはりサッカーは学校から始まった、教育から始まったと、
そうですね、
というところが
全くそうです。学校から始まりましたね。で私が小学校5年生の時に、
はい、
スポーツ少年団っていうのができました
はい、
はい、それで加入して、まあ、私もサッカー始めたわけですけども、そういう方たくさんおられると思いますね。
そうなんですね。まあね、そのサッカーを取り巻く環境っていうのも多分昔と今とでは大きくね変わってきてる。昔はね、そのどっちかというとマイナー、多分最初はスポーツですよね。
そうですね、もう私の子供の時もそうですよ、野球がもうメインだったんですね。男の子はもう野球してたと
ね、
は
い、そうでしょうね。まあ、そんな中でも先生で村山会長はあれですよね、その当時はやっぱ野球じゃなくてサッカーを選ばれた。
そうで、私もあの3年生ぐらいまで野球してましたね。
もともとは野球少年。
そうです、そうです、
はい、
はい、まあ、担任の先生がね、あのサッカーやられてた先生だったということで、サッカーを始めるきっかけになりましたね。
なるほど、はい、でもやっぱりそういう出会いとか、うんね、一緒に誘われてとか、うん、いうきっかけで、ね、サッカーをやられるパターンと、今テレビでもね、うん、いろんな方が活躍されてるのを見て、サッカー選手になりたいと思ってやられる方、まあ、いろんなパターンあると思いますけれども、まあ、当時はまだマイナースポーツなんで、そんなにね多くの大会とかっていうのが、まあいろんなところ目にする機会はなかったですけれども、僕なんかの世代でいくとキャプテン翼なんかがね、はい、終わりぐらいの世代ですけれども、
はい、
うん、 もう見てたりだとか、であれでもサッカーですか、バッとうちの学校でもこうね高まってたりね、それとか、ワールドカップだとか、あのオリンピックだとかね、最近でいうとなでしこジャパンとかね、女性なんかも ね、全部活躍されるようになりましたよね。その点でも先生いろんなあの変遷見てきていかがですか。
そうですね、あの私たちがあの子供の時には本当にあの野球がまず第一のスポーツでしたしね、まあ、縁があってサッカーをやってましたけども、でもサッカーが非常に大きく変わったのがやはり、あの1993年の J リーグ発足。
なるほど、
これやっぱ大きかったですね。
大きいですね、
まあ、その前にも東京オリンピックだとかメキシコオリンピックで日本はかなりいい成績を、あの上げてましたし、京都出身の鴨本さんというスーパースターが出てましたけども ね、
そうですね、京都ですね鴨本さんね、
でもやっぱりあの J リーグ発足っていうのは非常に大きなインパクトでしたね、
それはそのどういう革命だったわけですか。
そうですそうです、あの、はい、それまでは日本は、まあ、オリンピックには出てましたけども、はい、一時途絶えてましたし、ワールドカップってのは夢のまた夢という、ま、そういう大会でしたね。それが、はい、プロ化することによってあの選手の意識がまず変わって、
あるいはそれまでの選手というのはどういった形で、
やっぱアマチュアですね、あの企業に所属している選手たちで、はい、例えば午前中お仕事して午後からサッカーとかいう、そういう環境でしたね、はい、
そういった方たちが J リーグあることによってプロの選手として、
そうです、全く、生活がサッカーになってきますから、す、ね、責任も変わってきますし、コンディションの整え方とか全てがサッカーにつながっていきますので、やはりそれで急激にレベルアップしてきましたね。
まあ、そう考えると、いや、そのプロの世界がこうできて、でさらにそのサッカー人口も徐々に増えてきて、でその練習の環境とか、そのなんていうのな、街中にそうサッカー場がですとかコートがどんどんこう作っていくような、ね、流れもいろいろ増えてきたんじゃないですか。
そうですそうです。でサッカーの J リーグは100年構想っていう構想を持ってましてね、そのスポーツを盛んにしましょうだけじゃなくて、そのスポーツが盛んなことを地域に根ざした活動にしていこうと、地域の人から応援される、そういうスポーツにしていきましょうという、あの100年構想、100年かかるだろうということで100年構想って言ってるんですけど、
はい、まあね、すぐにはねっていう、でもすごいスピードでね、サッカー広がってるし、
100年のうち今何年目に当たるんでしょうか。
今25年目ですね、 J リーグができて、
ね、
はい、
その25年間はいかがでしたか。
いや、急速な変化だったので、
はい、
まずあのびっくりした状態で非常にインパクトがあった、はい、でもあのイングランドとかドイツとかそういう歴史のある国は100年以上の歴史ありますから、はい、まだまだですね、日本、あ、
全くまた違ったサッカーの根付き方をされて、
文化という意味では日本はまだまだですね、はい、かなり広がってきましたけども、
確かに街中でそもそもサッカーをする場所ってなかなか京都市内でいうと
少ないですよね。
少ないです。それが我々 あの大きな悩みでして、やはり子どもたちに安心してのびのびとあのできるグラウンドを提供しなければならないと、しかもそれが青々とした芝生のグラウンドだったらなおさらいいということで、今そういう活動にあの力を注いでるんですね。
なるほど。でも聞いたところによると、一人当たり の, そのサッカー場の面積でいくと全国でもも
う40万前後じゃないですかね。
そうなんですか。
だから他都市に比べたらですね、京都サッカー環境がてか、まあ、やれる場所がそもそも
そうなんですよ。数がまず少ないというのと、はい、それから芝生 の, あの面数が他の府県に比べてだいぶ少ないですね。
なるほど、
はい、
それでも一方でサッカーに関わられている人口っていうのは、まあ、都道府県他の都道府県に比べて、まあ、少し多いんですよね。
そうですね、人口割には
多いんですよね、はい、にもかかわらずやれる場所がないっていうのはすごくもったいない。
普段その選手方、まあ、あの小学校キッズだったり学校があるところは学校のグラウンドでっていうところだと思うんですけど、その他の方はどういったところで。
やはりあの公の施設ですね、京都市、うん、京都府とか、はい、各市町村のグラウンドを持ってますから、 そこを使わせていただいたり、あれ河川敷のグラウンドを使ったり、はい、河川敷はあの今年もありましたけど大雨が使っちゃって、
ね、
あの使えなくなってしまったり、そういうことはありますけどもね。
やはりサッカーというと芝生の上でやってるイメージが、ね、テレビで見てると多いですけど、なかなか芝生は京都は
少ないですよね。
少ないですよね。
やはりあの手入れするのにコストがかかったりしますので、
はい、
だから人工芝という、ね、人工の芝生がかなり普及してきました、
うん、
はい、でもやっぱりあのお金の面で、ね、非常に高価ですし、はい、なかなか普及するのにはこれからですね、まだまだこれからです。
なるほどね、はい、 まあ、だからそういう、まあ、スポーツ環境を整えるということはもしかすると町の在り方とか、まあ、持続可能な地域を作っていくにあたっても、ね、あのその芝生っていうのも一つ大切な町のグリーン化していくね。都市部は特にもう、まあ、土は土でいいんですけれども、学校のグラウンドとかいいんだけれども、やっぱりかなりアスファルトの中に、だからスポーツやる環境との自然と の関わり方っていうのは少し都市部ではもう見直すような機会がこれから出てくるかもしれないですね。その J リーグの100年構想でも、ね、いかに地域との
そうです、土だと夏場はやはり砂ぼこり上がったりします
よね。そうでしょうね。
ところがあの、まあ、芝生ですとあの温度の気温上昇の面も抑えられます、見た目もやっぱり
いいですよね、街をグリーン化していくっていうのがこれからね、
環境面でもいいと思いますね。
温暖化対策でも大切な視点でしょうし、ね、まあ、そのあたりですね、また後半も聞いていきたいと思います。ここで一曲ご紹介しましょう。
はい、本日はドリームスカムトゥルーで何度でも、どうぞ。はい、本日はゲストに一般社団法人京都府サッカー協会の会長村山義明さんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、あの前半ではですね、まあ、サッカー協会、京都府サッカー協会はどんな組織だということとですね、あの、まあ、いろんな課題をお伺いをしてきましたけれども、まあね、その課題でいくとやっぱり街中にね、まあ、特に京都市は特に多いですもんね、そのチクラチームが。
あ、そうですね、
多いですよね、はい、
多いからこそ、
多いからこそそういうね、芝生を、そういうね、サッカー環境を整え、まあ、それはもうサッカーだけじゃなくていろんなスポーツにも芝生は使えますからね。
そうです、そうです、あの子供たちに外遊びをしてほしいんで ね、そうですね、そういうグラウンドあると外遊びしますよね、
ね、その点でもそういう環境をちゃんと整えていくっていうのは重要そうだなというふうに思うんですけれども、あの協会ではね、いろんな、もう多分今日今週末でも、いろんな大会が多分ね、常にもう毎週末もういろんな形 で、
もう毎週詰まってますね、大会ね、はい、
だからまあサッカーをされてる人たちはそういう大会ね、目がけてこう練習に積み重ねてって、なんとかもっと上手くなろうということでやられてると思いますが、まあでもこの協会、このサッカーのサッカー協会でいくと、ただこう強いっていうだけも、強いっていうのも重要なんだろうけれども、そうじゃなくてやっぱり教育的な側面大きそうですね。
そうですね、あのサッカーでやっぱ子どもたち、あの有名なのクラーマーさんという方がおられましてですね、メキシコオリンピック、東京オリンピックの時のコーチやった方、ドイツの方なんです。その方が言っておられたのは、サッカーは子どもを大人にし、大人を心身するスポーツだというようなこともあるんですね。サッカーで学ぶことがたくさんあるんです。あのもちろんルール面とかそういうのがありますけども、サッカー協会もフェアプレー精神、そして、自分を取り巻く人もの、全てのことをリスペクトしようと。
なるほど、
まあ、リスペクトという言葉はいろんな意味で解釈で取られてますけども、我々は大切にしようと、大切なもの、尊厳とかそういう意味もありますけどもね、リスペクトしよう、その2つのキーワードで子どもたちには、あるいは全登録選手たちには伝えていますね。フェアプレーの精神で、そして物もボールも用具も審判も、グラウンドも関係する応援してくれる人も、皆さんをリスペクトしよう、大切にしようと、そういった環境の中で子どもたちがバスに座っていってほしいと思ってますね、
はい、そうか、自分たちがプレーできるのはもうね、あのそこにも環境が整ってるからやるんじゃなくて、みんなで整えたと、で、まあ、やっぱりね、みんなが関わって、みんなでこうサッカー環境、スポーツ環境を整えていくっていうことですよね、まあ、そこでそれぞれいっぱいやっぱりリスペクトする部分ありますよね。まあ、ということで、まあ、今いろんな形、いろんな方々がですね、まあ、いろんな まあ、サッカーに関わられているわけですけれども、そんな中でいくと、あの村山会長もずっとサッカーを、ね、昔からされてるんですね。
あ、そうですね、私はあのたまたま転校で京都市内に移ってきたんですが、その時の小学校の担任の先生、3年生の時の担任の先生がサッカーの選手だったんですね。
なるほど、
はい、その関係であの野球からサッカーに変わりましたね。完全に変わりました、
ね、小学校の3年生からで、そこからサッカーに乗り込んで、
その大きな方向転換というか革新的な出会いだったってことですよね。
そうですね、私もそういう先生との出会いがあったので、はい、まあ、サッカーをしたと、で、あの当時スポーツ少年団がちょうどできたんですね、でそれに入らせてもらって、でサッカーをするようになった。やはり出会いっていうのは非常に大事なんですね。その出会いを、たくさんの場で出会いが、子どもたちがそのサッカーと出会う場面、 まあ、大きいスポーツと出会う場面があるといいなと思ってますね。
へえ、でもそこで出会ってサッカーずっとされて、京都では第二の釜本だって言われてたっていう話も聞きましたよ。
あまり信用できませんけどね、それは
ねえ。でもまあそれでまあサッカーをされながら、まあそれでまあ京都から大学はあの
東京の方行ってましたね。
でもそこでもサッカーされてたの？
あ、してました、うん、関東リーグでやってました、
ね、あ、そうですか、はい。でも京都 の, そのサッカー環境、当時の、ね、サッカー環境と東京とか関東の環境というのはまた全然違ったんじゃないですか？
そうですね、全国からあの選手が集まってますし、まあ、大学のサッカーの中では一番こうレベル高いリーグでしたので、いい経験させてもらいましたね。
そうですか、はい。で大学卒業されてからは、
え、京都へあの教員として戻ってきました。
なるほど。
でしばらくは志向クラブという社会人のチーム、うんうんうん、まあ、サンガの前身なんですけども、はい、そこでプレーやらせてもらって。
そうなんですね、はい。ということは、でも学校の先生ということは、先生は何の先生されてますか？
私
は
あの保健体育です。
体育の先生ですよ、はい、ねえ。でもやっぱりその同じように村山先生と出会ったからサッカーを今も続けてますみたいな方が多いでしょうね。
そうですね、たくさんあの部員いましたから、
うんうん、
ありがたいことに続けてサッカーに関わっている子たちも多いですね。
はい、ねえ、で今はですね、まあ、その村山先生ずっとサッカーに、ね、関わられている、今は協会の会長ということですけれども、はい、まあ、この間でいくと、まあ、長い中で、まあ、今の話もありましたけれども、まあ、サッカー子どもたちもね、これから、まあ、どんどん、まあ、少子化の時代に入っていって、うん、ちょっと少なくなっていっちゃうような課題もありますよね。
そうなんです。私もそれを心配してましてですね、もうだいぶ前から6年7年ほど前から子どもたちのサッカー選手登録人数がやっぱ減ってるんですね、うん。でこれはやっぱり何とかしなければならないということで、あのキッズ幼稚園の子たちから、はい、あのまあ、これサッカーに限ったことではないんですけども、外でその活動しようと。
なるほど。
統計によりますとスポーツをしなくなる数が増えてきてるんですね。
あ、そうか、
はい、少子化だけじゃなくてそもそもスポーツをする子が、
これやっぱりスポーツ全体として危機的な状態だと、はい、やっぱり外で遊んでほしいと、体を動かしてほしいと、そういうところからキッズというイベントをやっていますね。これも日本全国でやってます。
具体的にはどのようなことを？
外遊びですね、うん、はい。そこにボールがあったりマットがあったり、はい、あのコーンがあったり、いろんな道具があるんですけども、走り回ったり鬼ごっこしたり、ボールを蹴り合ったり、はい、そういう外遊びをまずしましょう。
なるほど、
はい。たまたまそこにボールがあったと、
はい、
あ、よく見たら
サッカーボールだった。なるほど、はい、ね、そういう身近にね遊んでたものがもしかするとそれで変わっていくかもしれないですね。
私のようなスポーツが苦手な人間からすると、あの学校の体育の授業で動けなくて、そこからもうずっと苦手意識を持ったままの子供って多分多いと思うんですね。今
やっぱりあの人っていうのは動く動物と書きます、あの動物はね、はい、動くものと書くのであって、やっぱり動くことについては非常に興味があって、本来は好きなものだってね。幼稚園児で動くの嫌いだっていうことはまた少ないんですよね。それが今おっしゃられたように体育嫌いになってくるんですね、
うんうんうん
う
ん、
はい、うまくできないからとか、
体育嫌いがそのまま差ができてくるとか、ね、運動嫌いにつながっていくという。
そうですね、私たちはあのそれぞれのレベルに応じて楽しんでほしいなと思ってますね、
はい
はい。もちろんうまくできればもっと楽しいんでしょうけどね、うんうん、うまくできなくても体を動かすことが非常に楽しいというふうに思ってもらえたら非常にありがたいですね。
なるほどね、は
い、そういう場を提供していかなければならないと思ってます、
うんうんうん、なるほど。いや今ね、だから一つもう一つは多分その少子化っていうのもあるんですけれども、結局社会、まあ、働くお母さんたちがね、共働き世帯だとかシングルのお母さんだとか、まあ、働き方もいろいろ対応させてきたけれども、でも子どもたちがね、なかなかその親と一緒に外に出る機会だとか、子どもたちだけで外で遊ぶっていうのが昔に比べたらずいぶん制約されてきちゃってて。
そうですね、
ね、
私たちの子どものことを言うとあれですけども、うん、やはり外であの走り回って夜の暗くなるまで木に登ってかくれんぼしたりやってましたけども、今はそういうことがなかなかあの社会情勢変わってきましたので、
う
ん、
そうですね、
できなくなってきましたよね、
うんうんうん、
公園行ってもボール蹴るな、バット蹴るなという制約もあります、
は
い、
そうですね、
騒ぐなとかいう、なかなかスポーツがしにくくなって
きて、そうですね、
ですからそういうクラブを立ち上げて、クラブの中で大人のその目のあるところで子どもたちをその、はい、 動させよう、スポーツさせようという、うんうんうん、まあ、これは人工的なものだというふうに捉えられるかもしれませんけども、はい、うんうん、人工的にあの提供しなければなかなかできないという状況ですね。
わかりました。まあ、この後もまた引き続きお話をお伺いしていきます。もう一曲あのご紹介しましょう。
はい、今話題の曲を持ってまいりました、
はい、
クイーンでボヘミアンラプソディです。どうぞ。
さて、本日は京都サッカー協会会長の村山さんをお迎えしてお話をお伺いしておりますが、あの京都の、ね、サッカーの環境での話をしていましたけれども、はい、亀岡スタジアム仮称ですけれども、
はい、
できますね。
いよいよあの今工事中なんですけども、うんうん、待ちに待ったスタジアムが2020年の2月頃にはもう完成するという予定ですね、
は
い、
うん、そうですね、はい、まあね、これちょっとサンガもうちょっと頑張ってもらいたいなんですけれども
どういったスタジアムかあの少し教えていただいても。
はい、収容人数は2万1000人余りなんですけども、はい、それよりもサッカー専用場なんですね、うん、サッカー専用で球技専用なんですよね、うん、
はい、
ですからそのタッチラインから観客席まで、4メーターほどで、
うん、近いですよ
ね、ゴール裏も10メーターぐらいしかなくて、うん、非常に臨場感がある、そういうスタジアムなんですね、はい、
ね、
これまでは球技専用のスタジアムというのがなかったと言っても、
そうですね、大体陸上競技場と併設になってたりしてますよね、はい、
逆にそこの稼働率を上げて盛り上げないと、盛り上げないと。そうですよね。で、亀岡の駅からすぐのところです。今大きな工事されてますけども、
おそらく日本で駅から一番近いスタジアムだと思いますね。
ね、まあ、この京都の街中からでも、まあね、JR 乗ったらすぐですもんね。
亀岡もう京都からでも25分ぐらいで行きますから、ね、
なので新しいそういう文化が育つ環境が整いそうですし、はい、うん、まあ、亀岡ですけれども京都を挙げて、ね、盛り上げていきたい、まあ、なるべく、ね、その先ほどの話もありましたけど、やっぱり地域の人たちを、ね、うん、どう巻き込むかっていうのは大切ですよね。
そうです、あの亀岡スタジアムはできますけども、私たちはその周りにやはりあのサブグラウンドをいくつか作っていただいて、でそこで大会をしたいなと。
なるほど。
子どもたちが集まる、男親御さんも来てもらう、でゆくゆくは国際試合もしたいなというふうに思っています。京都という文化のある都市がありますから、まあ、そこにも来ていただきたいし、
そうですね、
はい、特にユース年代の子どもたちの大会ができたらいいなと思っています。
いいですね、
はい、
2020年ね、今あの、まあ、オープン予定ですけれども、
ちょうどオリンピック
の、ね、オリンピックの年ですよね。
そうですよ、ちょうどオリンピックの年に開幕しますので、うん、あのできましたらその開幕の試合は、はい、もちろんあのサンガのゲームは開幕戦多分なるんでしょうけども、あのオリンピックの代表のチームを呼びたいなと。
来てもらいたいですね、ぜひ頑張っていただいて、
はい、
でもね、それやっぱり全国、まあ、注目をされる、ね、試合いっぱいありますから、京都でもね、ぜひ亀岡で、まあ、京都初でねスタートできるといいですよね。
我々の本当に長い間の夢が叶いますね、はい、スタジアムということで、
まあ、スタジアムはね、その箱ができるっていうのはね、まあ、それそれで大切なことですけど、やっぱりそのソフトの部分っていうか、その箱をいかに生かしてね、長く愛されるようにするかとか。
そうです、
もちろん大きな資金もお金もかかってる話ですのでね、それをいかに回収するか、まあ、お金だけの話じゃなくて、それが教育、いろんなところに教育の面だとか、
はい、
うん、いろんなところにつながるでしょうから、
まあ、京都府さん作っていただくんですけども、あの亀岡市もあのバックアップしてくれてますし、
ですよね、うん、
あそこのスタジアムを中心として、本当にサッカーというものがその地域の活性化、はい、元気さ、そういうものにつながっていけばいいなと、ね、いいと思っています。
そういう新しいにぎわいを生むという部分と、はい、やっぱり新しい文化もできてくるでしょうしね、
うん、それが、
うん、その次の京都はね、どうなっていくのかという部分でいくと、まあ、サッカーだけじゃなくて、そういうスポーツ環境を整える面でいくと、まだ面白いスタートが切れそうですね。
はい、楽しみです
ね。楽しみですね。あのサッカー協会さんではもちろん、そのあのいろんなね、先ほども言ってましたけど、キッズのあのね、楽しめるイベントだとか、いろんなことをされてたり、もちろんいろんな試合もね、あの一般の方も見に行けるということですので、ぜひですね、サッカー協会、京都サッカー協会のホームページにいろんな情報ありますもんね。
そうです、ホームページに載せておりますので、うん、はい、ぜひご覧いただきたいと思います、
はい、でいろんな応援の仕方ありますしね、あの資金面でも、
はい
ね、ぜひいろんな方で応援いただいて、よりその環境を整える面白い、サッカーの京都を、ね、生み出すというように、これからも頑張ってぜひいただきたいというふうに思います、
はい、
今日は、本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひ情報を寄せください。
はい、こちらよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。さあ、今回は京都府サッカー協会会長の村山義明さんにお越しいただきました。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。
阪急電車に揺られていつものサインから長岡天満宮向こう塩山崎もいいとこ、夏は蘭電に揺られて妖怪列車でワクワク、嵐山の渡月橋も楽しみだ。